それでは聖書箇所をお読みいたします。コリント人への手紙第1章の1節と2節をお読みいたします。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソス・テネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって召されて聖なるものとされた人々へ、イエス・キリストはこの人たちと私たちの主であります。それでは今日は証と分かち合い島田彩さんにしていただきます。
これね、コリント人への手紙ってね、どういうことかというと、イエス様が亡くなってそれで伝道し始めました、それ弟子たちが自分たちで伝道し始めましたっていうふうに、でそしたらそのコリント人、コリントという地域の人たちが自分は例えば今これパウロが書いているんだけど、パウロにつきます、自分は誰々につきます。だからここでもう早速同じ、同じイエス様を伝えていながら誰々派に早速分かり始めたっていうふうなところで、そこでパウロがいやいやそうじゃないだろうというふうなことで手紙を書いているところです。で私が、注目していたというところがね、このなかった2節の方のね、このキリストは私たちの主であり、また彼らの主である。だから私たちもそうだけど彼らの主だ。だから向こうにはキリストはいないというふうなことではなく、両方もとも同じ主を見上げているというふうなことを書いているというところです。でね、私宮内先生がこの教会で体験したこととか、そういうふうなことを持って他の人を見た時に違う目で持って見れるようになったっていうふうなことをこれから証ししましょうというふうなことだったので、それに絡めてでいきます。で私今から証しするのは、私この教会にいる人たちは何回も聞いてる証しなのでちょっともう一回になってしまうんだけれども、この教会が来年で10周年ということなので、その時の証しをします。で事の起こりは、私たちアライアンスっていう教団にやってあるんだけど、その当時10年以上前にアライアンスが小さな教会を解体して、それでそこの、財産をアライアンスが没収するということで、それでこういうことが相次いだんだよね。
ちょっと違う
か、違うか、
まあ、そう思われてもしょうがないかな、
思われてもしょうがないということで、そういうふうなことがあった。だから多分ね、それがアライアンスだけじゃなくて、他の人にいろいろ相談した時にね、カソリックの教会とかでもあったらしくて、その当時からもうキリスト教というものに人気がなくなって、それでそういうことで経営的にどうかっていうふうなことが結構あって、そういうことが起こり始めていたっていうふうなのがあってね、それで私たちの教会も日本人教会 で人数が少ないから、それで教会をも私たちアライアンスが私たちに教会を預けてくれていたんだけれども、それを
教会堂を
預けてくれていたんだけれども、それを出なければいけないことになった。でその話を出なきゃいけないことよりも前に、私たちのがやっぱり経営が、私たちの教会自体も経済状態が難しかったから、今の私たちみたいにお部屋を誰か借りてくれないかっていう、一室を借りてくれないかっていうふうに探していた時に、名乗り出てくれた教会があって、でそこの教会が礼拝を毎週使うことになった。でそこの教会がね、使い出した途端ね、私たちの教会をねペンキ塗ってくれたりとかしてね、すごい改修をしてくれていたのね。それでそんなペンキ代とかも全部自分たち持ちでやってくれていたから、だから私たちはすごい感謝したんだけれども、その時に言ったね、よく言われたのはね、神の家は私たちの家だからっていうふうに、だから私たちが修理するのは当たり前だって言って、でありがたいなと思ってあれね、いた。でもそういうふうにありがたいなと思っていたんだけれども、その教団、私たちが属していた教団とその貸していた教会が、私たちの知らないところでその教会を売買するという話がになっていて、でそれが分かった時も私たちはやっぱりすごく驚いた。で 結局それは売買は成立して、で私たちの教会は貸していた立場から借りている立場に移るっていうことになったのね。で私たちの教会ってそういう意味ではアライアンスからしてもやっぱりすごく小さな教会だったし、その礼拝堂をじゃあこれから維持するかするっていうふうなことにおいてもすごく経済状態としては弱かったから、そういうふうになったとしても仕方がない話だったっていうことはあるんだけれどね。でもそのなんか、そこでねちょっと私もね気分が良くなかったのは、仕方のない話なんだけども、その売買された時にその牧師が私にね、私その礼拝堂を私の練習場所としても、しかも仕事の場所としても使っていたから、教会はねいつもその教会にいる立場でね、その牧師ともいつも顔を合わせていたんだけれども、それで向こうの、しかも向こうの、活動と私のレッスンが重ならないかということもすごく打ち合わせをしていたって、でそういうふうなことで向こうがその牧師が私に売買をしたが成立した時に、あ、いや何にも心配しなくていいからねって言って、今までの通り、今まで通りでになるからっていうふうに言っていたんだけど、そのねあっという間にすぐ後にね、私が使ってた礼拝堂をね、あ、いやね礼拝教会を、ね、商売の場所にするのはいけないと思うって言って、それでまず使えなくなったので、それ使えなくなって別のちっちゃな部屋に移されて、そこでやっていいってことになったんだけれども、それででもそのね使ってるお金はね、まあ、ね受け取るんだよね、収益としてね。だからお前なんだそれみたいな感じに思っていてね、それでそこでいや、いろいろスタモだって結構私たちが狭いところに追いやられるようになってきたとかいうような感じで、で使えなくなってきた。で結局宮内先生が帰られるっていうことになって、総行礼拝が終わった後にその週の祈祷会にその牧師が現れて、今すぐ出ていけって言ったんだよね。その時私と久さんしかいなくて、それで何とか物は持ち出さなきゃいけないからっていうふうなことで、その1週間ぐらいで自分たちのものを一生懸命車に積んで、でかい持ち出していたので、それでその中でね、ここからはいつもみんなに言ってるんだけれども、私が教会にねたくさん植物をね置いてあって、こういうふうな大きなテーブルに植物がたくさん置いてあって、なぜ大きな教会植物がたくさんあったかというと、帰国者の人が自分が持っていた植物を教会に置いていくっていうことがあってね、でそれの水やりをしていたのが私で、それでそれがたくさんあふれかえていたんだけれども、それをでじゃあその教会を出るっていうことになった時に、そんなたくさんの植物を私が持っていくわけにいかなくて、じゃあ一個だけ持っていくっていうふうなことがあってもね、なんとなくそれもあれだけが持っていかれるんだって植物に思われてもなんかかわいそうだと思って、ね、どれも持っていかないでね、で置いときっぱなしにしていた。それ で一番最後のね一番最後に私たちグランドピアノを持っていたから、それを運び出すっていうふうな日が金曜日だったんだけど、その日は私は金曜日ちょうど朝からコーラスを教えに行かなきゃいけなくて、それで久さんにその日は私は行けないけれども、行けないっていう話をしていたんだよね。それでそういうふうにして、例えばそしたらね、水曜日の夜に寝た時に夢を見て、それで私が教会に入っていくと、そのいつものテーブルがあって、その植物がね光り輝いているっていう夢を見た。でその光り輝いている植物の中で一つ小さな植物があったんだけど、その植物だけがないっていうふうな夢を見てね、それで起きた時に小さな植物だけ持ってこようと思って、で木曜日の日に久さんにテキストして、私行けないけれども小さな植物だけ持って帰ってきてっていうふうに言ったのね。そしたら久さんが、ね、分かるかなっていうふうなことでね、で書いてきてね、それはそうだよね、あんなにいっぱいある中で一番ちっちゃいの持ってきてって言われても分かんないよねっていうふうに思っていた時に、その日にその金曜日にね、そのニュージャージーのコーラスに行く予定だったんだけど、その夜に例えば大雨とか何かがあって、それでコーラスが中止になったの、その朝になって中止になって、それで金曜日に私も一緒にピアノ取りに行けることになったからって言って、一緒にピアノを取りに行ったって言って、それで私もこう 礼拝に向かって上がっていって、それでそれで植物を探しに行ったのね。そしたらね、その小さな植物だけが残っていて、あとの植物は全部処分されていたっていうふうなことが起こって、それで、あ、これは、それでその植物を見た時に、あ、これは神様が何か私に示そうとしていると思って、それでその植物を持って帰ってきた。でこれでね、すごいこのあとね、私も今も助かっているんだけれども、私がその植物との夢を見た。それでその教団の、その教会のね、あの新しく教会を受け継いだ教会の人の誰かがその植物だけは残そうと思ったっていう。だから同じ神様がそこで働いていたんだっていうふうなことをね、そこで強く感じたのね。でその後ね、私今もそうなんだけど、あのそのこと、その時の一連のことを思い出すと、すごく苦々しい思いがまだ蘇ってくるんだ。でそのやっぱりそこの教会の牧師にはこれからも会いたくないっていう気持ちがあるし、でそれですごく苦々しい思いがあるんだけれども、でもこれは神様がお互いの教会のためにされたことだっていうふうなことがあって、両方ともには私たちは同じ神様を見上げているっていう思いがあるから、だからね、あのそこがね、私今の私を踏みとどまらせているっていうふうなところが あるんだ。それでね、あのそれでなければ私多分その教会のことを思い出すときにあれは違うって思ってしまうかもしれないし、アライアンスのことを思い出すときはあれは違うって思うかもしれないんだけれども、あのそこが、神様が働いているって思って気持ちは何かを超えずに入れる一線を作っているっていうことがある。だからこの今回の証で人を別な目で見るようなことになったかっていうふうなところはそれの今の証なんだ。だからどんなに自分で違うと思っても同じ神様が働いている。で来週ペンテコステ礼拝があって、それであの神様がいなくなった後聖霊が私たちに降りてきて違う言葉で話し始めたっていうふうなことだね。だから伝え方が違うとか感じ方が違うっていうことっていっぱいあると思うんだけれども、でも同じ神様であって見方が違うとか、あのそういうことだと思うのね。で 前ね、あのこれもさ、何回も言ってるけども、日米のおばあちゃんがさ、あのおばあちゃんがね、
日米って分かんないと思う、
日米合同教会で、
まあ、
古い教会、古い教会でね、古い教会だからね、おばあちゃんがたくさんいるのよ。それでそのおばあちゃんがね、あのね、洗礼を受けたっていうふうな、ね、その時にどういうふうなきっかけがあったのって言ったらね、イエス様をね、あの夢を見たって言ってね、でほうほうって言ってね、イエス様どんな人でしたったらね、男やったよっていうふうな感じで言っ て、ね、言ってたのね。それでね、私もねイエス様の夢を見たんだことがあるんだけど、私の場合は全然ね、そのかっこいい人とかじゃなくてね、なんかねボロボロの服を着てるね大きな人だったんだよね。だからねイエス様もね、その人によってね見方が全然違って、でもそれでも全然 OK なんだって、その人の中で生きていることがあれば全然 OK なんだって。だからこのねコリント人への手紙で言っているのはね、あの言っているのがあの、ね、パウロが、ね、自分があの自分につくとかいろいろ言ってくれているけれども、そういう ねバプテスマをね、じゃああなた方に捧げたのはね誰かっていうふうなことで、私はやっていないって言って、全てはキリストがやっているって言って、それで主、あの全ては主が真ん中にいるっていうことをすごい強調している、だからねいうことを書いていて、私は全くその通りだなぁと思っているんだよね。でこれでね、もう一つね、これはちょっと違うそこから、あのそのコリント人への手紙から離れるんだけど、先ほどの彰子でやったね、主の計画だけがなされるっていうふうなことがあって、でその教会のことにしろ あの私たちにしてみれば 何にもハッピーな話ではなかったし、あの完璧な話、私たちが思い描いていたことよりも完璧に思い描いていたことと違うっていうふうなことがあるじゃない。で私ってね結構ね完璧主義者なのね。だから自分のことでもあの自分の練習でも完璧にしたくなるし、それでそういうふうなところがあるんだけど、でもねつくづくね自分で思うんだけど、神様ってねそういうふうな完璧じゃないね揺らぎの中に現れるなっていうふうなことをね感じることがあって、それでその思い通りではないこととか、それは私に関係することだけじゃなく、私コーラスを教えてるからたくさんの人を見てこうまとめていかなきゃいけないんだけれども、私がこれがいいっていうふうな完璧を示しすぎるとね必ずね良くなくて、それでみんなのねそれをねやらずにみんながどこの方向に行くんだろうっていうふうなことをね見たりとかして、そのちょっとした揺らぎがあった方が揺らぎを見ながら行った方が全体のためになるんだっていうふうなことってつくづく思うことがあるんだ。だからなんかその神様にがこれを揺らぎって私はそういうふうに感じるんだけど、宮内先生がこの前くださったように聖書では弱さっていうふうに出るってやるんだよね。それでそこすごく私感じることで自分の完璧と神様の完璧は違うんだ。だから全く人に神様の似姿とかイエス様の似姿にのような全く人になっていくようにっていうふうなことってよく言われるけれども、そういうふうなことも神様が私にこれが全く人だっていうふうに思っていることと、私が思うことはきっと違うんだっていうふうなことをね思ってね、だからね自分の中にね揺らぎをつけるっていうふうなことをすごくつくづく感じているんだよね。でもこれは私が完全主義者だっていうところがあってさ、キジさんとは全くそういうとこ違っててさ、キジさん揺らぎばっかりあるタイプだからさだからさそこ違うと思うんだけど、まあ私の完璧主義者の感想としてはそういうところすごいあるなという思っている方です。じゃあこれでお話を終わります。
はい、どうもありがとうございました。まあそうですね、やっぱりいや今の証を聞いて思ったんだけど、自分がこう本当になんていうかすごいすごいと思ってたら、やっぱりなんか自分はもう完璧、自分はもう本当に全て満たされてるからもういい、神様あいいとかってなる人っていうのを、まあ、自分も見たことあるし、やっぱりまあ聖書に書かれてるのはやっぱり辛い時こそやっぱり神様と出会うことができるっていう、なんかちょっと皮肉なんですけどね、それだったらなんかこう自分がこう痛みとかなんかすごいなんか重荷とか苦しみとかあってなかったら神様と会えないのかって思うんだけども、でもなんか人間ってもともと なんていうかそういった苦しみみたいなのを背負ってるから、やっぱりなんていうかうまく言えないんだけど、神様とがそこに光を照らしてくれるっていうというのは今の証でね聞いて思いました。なんか他皆さんご意見あれば。
今のあやさんのお話で私がちょっと最近目にした聖書の箇所と重なる部分があるなと思ったところがあるんですけど、 これ新共同訳なんですが、ヘブライ人への手紙12、なんだこれ、章節、
最初12章ですね、
章11節なんですけども、
ヘブライ人、
およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になると、あ、後になると、それで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのですっていうのを最近目にして、ちょっとなんかすごい残ったんでメモしてたんですけれども、まさにあやさん、この教会がされてきた経験もこういったことだったのかなと思いました。
実際に私たちが教会を失ってよかったっていうところが、
教会堂を
失って、教会堂を失ってね、あのだからこれは私にとってもよかったんだけど、場所じゃないっていうことを、それで、あの場所じゃないっていうことはすごいよかったっていうことがあって、その他にもやっぱりそう今の状態があることを学こそ学んだっていうことはすごい多かった。だからこういう苦しい状態だけど、神様は私たちにはこれがいいと思った、コングリゲーションメサイの人たちにも、その教会堂を買った人たちにもこれがいいと思ったと思って、そういうところが働かれている、で大切なのは私たちが神様を中心に置いていることだってすごい思ったんだよね。
まああのなんかアーサー・ホーランドがよく言う言葉でね、あるじゃないですか、あれどこの箇所だっけ、苦悩は苦痛、要するに、苦悩は
鍛錬を、鍛
錬を、なし、鍛錬は希望を生むか、なんかそんな感じ、ちょっと忘れちゃったけど、ラーセ・ホーランドがよく言う言葉で、やっぱりそのあのなんかその人間的な幸せを持ってると、幸せと思ってる間はやっぱり本当の神様を見れないのかなとか思って、自分は もちろんそれは幸せなんだけどね、人間的な幸せって、その人間が満足する幸せ、要するにちょっとうまいこと言えないんだけど、人間が描いてる幸せが、やっぱりそこに神様がいないと、やっぱり本当の幸せが得られないのかと思いました。
見つけた、これだ。ローマの5章の最初から。
ローマの5、
こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですってことでしょう。
素晴らしい
ですね。
はい、そうですね、本当。
今日のあやさんがしてくださった証しの中で私がちょっと感じたのは、さっき言われた同じ神様はどの人にも同じように働いてくださっているのに、やはり人間がそれぞれなんかこう、自分がやっぱり善であるっていうのが、どの人間にもあって、その中でこう、やはりこう、同じ神様が私たちに送ってくださった言葉、人柄でも、取り方によっては、その相手をジャッジしたりとか、相手を裁いたりとか、こう、嫌悪感を抱いたりとか、そういうふうな、ことがあって、やはりちょっとこの5月あたり、始まったあたりから私もすごくなんか、行くところ行くところ、所属するところ、仕事、日本語学校、 この教会でさえも、なんか、ジャッジとかじゃないです。孤独感をすごく自分の無価値感をすごい感じていて、ちょ、なんかこう、まるで自分が、インビジブル、透明な存在にでもなったように、なんか、もう本当になんか、無価値、無力で、そこから来る、その自分がそう思う無価、そう、やっぱり何ですかね。その無価値観、価値のなさから来る、そう、まあ、特定の相手の方へのなんかこう、嫉妬とか、恐れとか、自分の焦りとか、すごくそれになんかちょっとノイローゼになるぐらいちょっと悩まされていて、それはやっぱりちょっと、異国に住む私が移民であり、有色人種であり、文化にも慣れていないのもあるし、このユタっていうところの、会う日本人、モルモンの妻だったしとか、まあ、日本人といえば、軍の、北にあるベースの、エアフォースの軍の、軍人の妻だとか、そうやってミッショナリーの妻だったりとか、なんか、所属場所がない。で、すごくちょっとなんか、まあ、ユタはここに来て、2020年6年弱なんですけども、なんか、すごいこう、疎外感に苦しんでいて、それでですね。まあ、神様、結局は、やっぱりそれは、神様としかもう、まあ、神様にしかこう、と、だけしかもう、向か、あの、向き合えないっていう時間を神様が作ってらっしゃるんだなって思って、相手がどうこう、その組織がどうこうとかではなくて、で、そして無価値観を感じているのは、で、苦しめているのは、やっぱり相手があの人が、あの組織がだから、あの人たちはだからとか、自分の中に裁く気持ちですとか、それに対しての焦りとか嫉妬とか、自分が自分でなんか苦しめているんだなって、結局、まあ、さっきのあやさんの言葉に戻るんですけども、神様は同じように平等に信じている人も信じていない人も、私はキリスト教だと言われて信仰を持っていらっしゃる方たちにも、同じように同じ言葉で語りかけてくださっているのに、まあ、私のようにですね、勝手に自分を無価値だと思い、勝手に相手にし、こう、焦りを感じ、恐れを感じ、そしてなんか自分を苦しめたりとかして、まあ、そういう人も、まあ、そういう人じゃ、私のような人も、他にもいらっしゃると思うんですよね。なんかこう、いろんな状況の中で。だからやっぱ人間って、与えられたそのまま、神様から与えられているものを、言葉、恵みっていうのをそのまま受け取らずに、こう、自分、でもそう苦しめることから、なんか相手を憎んだりとか、そういう、やっぱりこう、そこから争いって始まるんじゃないかなって最近思っていて、なるべく神様と向き合う時間を持つようにしているんですけども、やっぱり苦しいのはとても苦しいので、それもちょっとお祈りいただきたいなと思っています。はい、以上です。
ありがとうございました。いや、でも、自分はすごいわかりますよ、その気持ちみたいなの。やっぱり、場所とか、環境とか、そういうのも、やっぱり人間って動かされますからね、本当に。ですよね、皆さん、思います。このニューヨークはいろんな人が住んでるし、もうちょっと歩いたら人とも会えるし、ね。
なんかね、今のね、マリさんが言ったことね、そういうことも私、明かしようかなと思ってたんだよね。別な、でもあんまり盛りだくさんになったらなるかなと思って明かしようとして。で、こういう点で私とマリさんってすごい似てると思うんだけど、完璧なんだよね。なんかこう、なんとなくこう考えることがね。で、自分にすごい厳しいっていうところがあってさ。でもね、なんかね、 もう50超えてね、やっと悟ったんだけど、神様はね、私にね、そんなことをね、望んでないと思って、で、遊べ遊べと言っていると思ってね。そう、だからそういうふうに思いながら、だからね、やめようとか思って、だからその完璧な自分にね、私こういう感じなんだけどね、それにね、ぐーって近づけていこうとするのね。ですごい自分で苦しくなってきて、それで、なってきてね、すごい苦しいんだ。で、それでね、その人とうまくできない自分もすごい責めるんだよね。で、この前も都会こういうふうに明かししていながらね、自分の仕事でうまくいかなかったり、自分のせいだ、自分のせいだ、自分のせいだ、すっごい頭の中ですごい苦しいんだ。で、でも今の瞬間、神様は私に自分を責めることを望んでいないって思ってね、神様はそういう人じゃないと思ってね、で、そうそう、遊べ遊べ遊べというふうにね、楽しめ楽しめと思っていると思ってね。でもね、すっごい分かる。でもその瞬間の、またね、仕事に月曜日に戻った瞬間に、またね、自分をね、うまくできなかった、攻めるって感じになってなる。
苦しいですか？
私も分かります。同じ。はい。そうね、なん
別
か、
に振ったわけじゃないけど。
はい、そう、私もだから、分かります。あやさんが言ってるのと、その、なゆまりさんが言ってることも、私も同じなんで、でもやっぱりなんだろう、やっぱりその年になって、さっきの年過ぎて、やっぱりその少しずつ、その、なんて言うんだろう、柔らかくないんだけど、諦めるんじゃなくて、なんかもうこれでいいっていうか、それ以上のことをもう自分でエクスペクトしないようにしてる。だからそう見たら、少しずつ、まあ、どうでもいいんじゃなくて、もうこれはこれ、これしかできないか、これ以上やらなくてもいいっていうのを、こう、それをもう元にして、なんか、もう神様ね、そんなにそのベストじゃないけど、そこまで思ってないし、もうこの程度、周りの人がそう思ってるの、なんで自分はこうね、なんか
そう、
ね、だから、
で、
多分自分でね。
そう、他が悪いわけじゃなくて、よくよく考えたら、他の人みんないい人なんだけど、私が自分で言ってこうで、わーってなっちゃってて、
なんでこんなことってね、なんか思うから、そう考えたら、そうね、周りの人もそうだったら、自分もなんでここまでねとか思いながら、そう、いつもそうやって、あと思って、また振り戻してないけど、まあ次へというか、いうふうにしてるんだけど、そうね、だからそう見ると、そう、なんか少しでもすると、やっぱりそういう意味では、なんか、まあ今でもストレスとかすごいあるけど、でもなんか気持ちというか、その気持ちが少しのレベル、ほんの少しだけど、まあなんかこう、ああ、そうだなっていう感じで、まあそうよね、仕事の方では、そんなにもう、無理じゃないけど、もうこれ以上はもう、という感じではやってるんだけど、だと、まあ、さっきあやさんが言ったように、その同じ、まあ、神様同じっていうのも、やっぱり私たち人間って、いろんな、その環境とかが、やっぱり環境って触れるとか、自分が今感じるものだから、見えるものだから、やっぱりそれってすごく人間だから、それですごい影響される。だからやっぱりそのチェンジっていうのはあんまり好きじゃない。私もそうなんだけど、同じことをやっぱりこう変えたら、すごいなんか、ああみたいな、ストレスとか なんかなるけど、でもさ、やっぱり神様はその時に、私たちすごくそういう道取ったけど、やっぱりこうやってこの場所も与えられて、こうやって、まあね、独立して、まあいろんな道もあったけど、やっぱりこうやって神様がこの場所で、まあ、ピースフルって言っちゃいけないけど、まあね、こういう自分たちで神様、同じ神様を、ね、こういう小さな群れでもこういう場所を与えてくださったのって、やっぱり、あ、いい、ね、すごい、やっぱり神様がそれを私たちに、ね、くれたっていうか、 だからそう考えると、あ、やっぱりそういうことなんだと。やっぱりチェンジは嫌だし、やっぱり、そうだけど、やっぱり神様ってそういう、環境だけね、その目に見えるものじゃなくて、やっぱりいろんな、そういう、私たちが見えないところでも、やっぱり見えてるから、すごいなと感じました。
そうですね。ありがとうございます。
アライアンスがさ、別にさ、そういうふうな傾向にあったということをさ、私が間違ってさ、こんな録音で伝えたらさ、まずいからさ、別に違うんだよって言って、一番。
いや、小さいからなのかどうかわかんないけど、まあそれもあるんでね。だからもちろんアライアンスだけじゃなくていろんな教団がやってることなのかもしれないけど、ある程度の人数超えずに何年もやってたら教会として認めないっていう傾向があったけど、うちの場合は建物借りてたじゃん。だから余計に、まあお荷物だったんだろうね、ある意味ね。で、まあもう一軒ニュージャージーでさ、昔から集まってた人たちが献金で集めて自分たちの教会堂を建てたっていう教会があったんだけど、そこもよそに売っちゃってさ、鍵も全部かけたままで、みんな、クリスマスの子供の劇の準備してたりして、そういうのも全部飾られた状態で、アライアンスの教区が鍵をかけちゃって、教会の人たちが中に入れずに裁判沙汰になったりしたってこともあったわけね。で、同じ人だよ、うちらに対してやったのと。そういうのもあったんだけど、調べたら他の地域でも、ある時、これフィラデルフィア、ペンシルバニアのどこかフィラデルフィアだったと思うんだけど、教区の人が「お前んとこの教会も閉めるから」と。そしたら牧師が「じゃあ俺の生活どうなんだよ」って言ったら「神様に任せるしかないな」って言われたとか。 あとコロラドの方でも中国人の教会が空手道場に売られたのかな、建物が。もうで、中国語の聖書がすごい束になって捨てられてたとかさ。で、カリフォルニアのベトナム人教会でもそういう似たようなことがあったり、いろんなことどんどん続いてたわけね。続いてたというか、私が調べたのが同じ時期に見つかって、時期的にはずれてたのかもしれないけど、まあ何が言いたいかというと、もうアライアンスだけとは限らず、もうアメリカにしてみりゃもうキリスト教も資本主義やなとか思ったわけ、その頃はね。やっぱり、だからアライアンスだけがそうやって小さいとこ狙ってどんどんどんどんやってたかどうか分かんない。たまたまそういうニュースを自分がたくさん見つけちゃったってだけで、カトリックに関しては一つの大きな組織だから、やっぱりもっとここの教会は成果がないとか、ここのカトリックの幼稚園は園児が集まってないからって、それはまた別の理由でどんどん潰して、その辺にもあるわけよね。だってマンハッタンでも郊外でも昔教会だったんだろうなって建物がたくさんあるじゃんよ。全部カトリックとは限らないけど、やっぱりああいっていろんな理由で売られたり潰れたりするのがあってね。そういう時にわしがいろいろ調べまくったから。だからいい悪い、まあおそらくイエス様は喜んでないと思うよ、そういうアプローチの仕方は。でもうちらがジャッジするあれでもないけど、まあ被害者ではあったから。そういうのがトレンドだったかどうかはわしにはわからん。たまたま続いてたんじゃなくて。ただね、さっきあやも言ってたけど、よかったなと思うのは、教会はこうあるべきっていう、聖書には書いてないかもしれない価値観があるね、固定観念っていうのはね。礼拝堂があって、牧師がいてっていう、人数ある程度いてっていう、そういう伝統的な固定観念全部取り払ってくれたから、変なこだわりなくなったよね。だから、正直今ここの教会に感謝してるけど、それもまた、牧師が変わったり、役員が変わったらいつ追い出されるか分かったもんじゃないじゃん、そんなことは。ぶっちゃけもっと人数が多い教会がこの部屋も使わせてくれって言ったらうちを追い出される可能性がある。でもそうなっても驚かない自分ができたよね、ある意味。だから良くない言い方すると人のこと頼っちゃダメだっていうあるけど、まあいい言い方するといろんなことに免疫ができて準備ができて、最終的には頼るのは神様しかいないのかなっていう。 感覚は養えることに。ただもしそうなったらまた面倒くせえよな場所探す、
うん
うん、我が家でやるにしてもでかい声では歌えないしねでもでかい声で歌わないんだったら我が家でもできるわけじゃん、
うん、
そういうなんか臨機応変なところはできたかなっていうのはある、うん、ともう一つはやっぱりよその教会の人たちと話しててもいや教会には絶対牧師は必要だよっていう声も聞こえるし、あとやっぱり教会やってる限りは伝道のためにイベントやってクリスチャンじゃないとどんどん呼び込めなきゃダメだよっていう人たちもいるわけですよ、断固として生きる人が。うん、まあしょうもない、だから疲れるんだよって、うん、必要な時に導かれたらやりゃいいんです。牧師を呼ぶにしてもね、金がないのに無理してさ、導かれてるかどうか分かんないので牧師が必要だからって言って失敗した例も見てきてるじゃん周りで、うん、そこはやっぱり祈りながら本当に必要な時に神様が与えてくれるだろうし、本当に神様がうちらに必要と思ったら教会のも与えてくれると思うわけね、うん、人数も必要だと感じたらよ、今この状態続いてるってことは神様がおそらくまあお前ら今の時点じゃ必要じゃないよっていう、
そうだね、アーメンだよ、うん、
だからそこは感じていきたいなとか思うしね、うん、まあ日本帰ったらそういうのをね集会でちゃんと証しできるようにとか、うん、もう、うん、なんかあの頃の盛り上がってた教会じゃないんだねって多くの人が思うと思うから、うん、だけどそこはちゃんと明確に伝えることができたらいいなと思うよ。やっぱりもっとピュアな状態、純粋な状態でいつまでいれるかって、いつも入れられる、いつまでじゃない、いつもそういう状態で入れたらいいなってな。結局その今日の話もあるけど、まあここはね、今ケイチさんが言いかけたこの喜ぶ、苦難さえも喜んでいるっていうのがその後にアーサー先生がいつも言う、うん、つながるんだけど、喜びというのたまたまね、昨日か今朝かたまたまなんかあの SNS のどっかで誰かクリスチャンの知らない人が書いてるの見たんだけど、喜びとの英語は英語で何と言いますか。
まあ、ジョイ
でしょ、うん、JOY という順番で覚えとけっていう話、どこに優先順位を置くかで Jesus, Others, Yourself ことね、
あ、なるほど。
だからまず自分の優先順位を主に置くのが一番で、隣人、これは家族とか友達とかね、教会の人たち、仕事の人でもいい、
うん、
でその後で自分という優先順位にするとそこに喜びが生まれますっていう、なるほど、まあ、分かっちゃいるんだけど、そういうふうに言われたらちょっとね、うん、JOI でこじつけるのがちょっといかにもクリスチャンらしくって、うん、それもちょっとなんか一瞬引いたんだけど、でもまあ説得力あるなとか思ってね、そういうことだと思います。はい、
あ、素晴らしいね、それは上位、ね、覚えておきましょう皆さん。まああのそろそろあれですよね、うん、なんかその意見がなかったら、
じゃあお祈りしますね。
はい、
はい、神様、今日私は証しをさせていただきましたけれども、そうですね、私たちが、私たちのも一番大切なのは、イエス様が私たちにどのように働きかけてくださって、そして、私たちがどのように反映するかということで、その神様が中心にいますよね。そして他の教会もきっとその人たちに合った形で神様が反映されていて、そしてそこで神様が用いてくださっているという、用いてくださっています。私たちがどうぞそのことを忘れずに、私たちが同じ神様を見上げているというふうなことを心に置いて、そして他を認めながら私たち自身を失わずに、このこれからも、歩んでいきますように、この祈りを主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。